のラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは、ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。ではね、今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。カノさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
ディレクターどう
ぞ。はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはね、APRS ということでね、お送りしたいと思います。それではね、約1時間お付き合いお願いいたします。ではね、今日の1曲目お聴きいただきたいと思います。はい、渡部舞子で、シェームハムズレディオエディションです。
切に
ということでね、はい、ハムのラジオのね、エンディングテーマもね、
そうですね、
リニューアルしまして、すっかり、はい、今日の選曲聞いていただきましたですね。
はい。はい。
なんか吉田さん、
はい。
どっか他の番組にお邪魔したとか。
QRL さんに、乗り込んできまして。
ね、同業者に。
そうそうそう。乗り込んできました。で、まあ、いろいろね、全部30分我々のために時間を使っていただきまして本当にありがたい限りなんですけども、
ね、
はい、渡部真由子さんと一緒にね、
そうですね、
お伺いしました、
はい、5月1日の放送と今のポッドキャストでも聞けるんですよね、
はい、
ね、
そうですね、うん、QRL の番組のブログですね、そちらに行っていただけると、うん、そこからポッドキャストで聞けますので、はい、もしよかったら聞いていただければと思いますが、はい、はい、
スタジオの感じでどんな感じでしたですか。
スタジオって普通のお店の中なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、全然聞いてて反響しないですよね。はい、
そうですね。
スタジオで撮ってるような音がするんですけども、はい、うん、お店の中なんですね。
うん、なるほど。
まあ、天井材なんか見るとこう吸音材が貼ってありますので、
うん、
なんか元々オーディオ機器を売られるんですから、
そうですね、はい、FB サウンドタナシーですからね。
そうですよね、
元々ね、
だからお店ちょっと工夫してあるのかもしれないですね、
うんうん、そうかもしれないですね、はい、はい、いいですよね、はい、
うん、
はい、どうもお疲れ様でした。
はい、どうも、
はい、ね、今日の特集ということでね、今週の特集は、ね、はい、APRS ということでね、APRS、これのオートマティックパケットポジションレポーティングシステムということでね、
はい、
はい、これはね、まあ、以前にもね、何回か、取り上げたことあるんですけどね、WB4APR、ボブさんが、ね、はい、提唱したパケットに、GPS のデータですね、
そうです、
位置情報が入ってるということでね、
はい、はい、
なかなかこれね、実はちょっと私もね、海外とかにいたときはね、そこのコールサインで出すようにはしてるんですけれども、
はいはいはい、
うん、結構いろんなところでね、出せるんで面白いですよ。
ああ、そうですよね、うん。
で、結構これやるとね、はい、まあ、データを送るというだけじゃなくてね、いわゆるコミュニケーションのね、
はい、
ね、一つの。
そうですね、きっかけになるっていうことで ね、ボブさんも言ってらっしゃいましたけどね、
そうですね。
そこは大事なんですよね。
そうですよね。うん、あれでしょ、一番多いのは例えば日本のね、ハムフェアとかでもね、
はい、
いわゆる目玉のマークですね。
あ、そうです、そうです。イベント会場に目玉のマークを出すと、そこに人が集まりやすくなるということですよね。
そうですよね、
はい。まさにアイボールですよね。
はいはい、
アイボール
ですね。
はい、ハムフェアとか見てますとね、APRS のね、情報はね、一番簡単に見るのはね、APRS.fi とね、
はい、
ブラウザでね、
はい、
インターネットのブラウザでね、打っていただくと、そこの情報が見えるんですけども、
はい、
ハムフェアとかになるとね、真っ黒になるんですよね。皆さん集まって。
すごいですよ。コールサインだらけになっちゃって、うん、どこはどうだか分からなくなっちゃうぐらい。
そうですよね。
はい。
うん。拡大しても分からないという。
そう。
うん、逆にあれですよね、はい、集まってくる状況も見えるわけですよね。なんていうか、奇跡ですね、
はい。
車とかでね、車とかからハンディ機とか持って動くとね、
そうですね。
それがだんだんとどこに動いてるかで分かるんで。
分かりますね。
だんだんと近づいてくるんですよ、
ね。近づいてくる、分かります。最近は携帯なんかにもそのシステムがね、
そうですね。
アプリで出てますので、うん、はい、それを利用されてる方もいっぱいいらっしゃいますよね。
そうですね。
はい。
結構あれ面白いですよね。
はい、
いつも急 携帯でやるときはね、携帯というか、スマートフォンでやるときはね、はい、電池がね、電池がいつも気になるんですよ、ね。
そうですよね、時間。
消耗がね、相当激しいですね。
そうですよね。
私もあの、iPhone 使いますけどね、はい、どんどんどんどん電池が減っていくんでね、で慌てますね。
そうそうそう。あの、外部のね、あの、なんていうか補助電池がね、必ずこう必要になってきますよね。
それがあるときにいたしましょうってことでね。
そうですね。
まあ、イベントとかだけじゃなくて、ね、はい、まあ、先ほど車とかにね、位置情報が流しながら行くんで、あの車で移動するときにね、はい、あの今の、無線機とかで APRS 仕様の、ね、無線機ありますけどね、それ見てるとね、大体あの近くにいる局とか、ね、分かったりします
ね。そうですよね。だからこう、なんか呼び出すにしても、無駄な呼び出しがしなくて、
そうなんです
ね、済むわけですよね。
うんうん、で誰かと待ち合わせするにしてもね、はい、相手がどこまで来たかとね、それで分かるんで、
あ、そう、もう、もう近くまでいるわ ってちょっと呼んであげるとすぐ分かるとかね、
そうなんですよ、
ね、なかなかそういうことでね、はい、
あとね、あの、まあ、メッセージ交換ね、その、はい、いわゆる APRS だけでメッセージがねできるんで、それだけ、まあ、それもあるんですけどね、あの、はい、この前、はい、アメリカで聞いてたらね、パケットの中にね、どこで聞いてるという情報を入れてあるんですよね。
あ、聞いてる場所も入ってるんですね。
そうそうそう。
はあ、
うん。だからそこで呼べば、その人がいてると。
はいはいはい。
あ、いうこともできる。
はい。最近なんかエコーリンクとかもうまくリンクしてて。
そうそうそうそうそう。
つながっててね、それで周波数を呼び込んだりするわけですよね。
そうなんですよね。
うん、トーンの情報とかね。
そうなんですよ。そうそうそうそう。うん。そうするとね、
はい、
バッチリと。あの、コミュニケーションがね、連続的につながるというか、
ね、そうですよね、非常に取りやすくなる、
うん、
どこにいるか分かるんですね、本当にね、
まあ、一番あの私が重宝するのは、
はい、
あのなんかイベントというかね、友達と待ち合わせするときに、
はい、
あ、ここまで来たとかね、
あ、
そいつ、ね、道間違
う
とるんやん、言
う
た
ね、ですね、
うん、あの面白いですね。
あ、ぐるぐる回ってるのが分かっちゃうわけですね。
そうなんです。これはね、APRS と言ってもね、
はい、
あの、まあ、自分が発信したやつは、あの、例えば、あの、車とかで積んでると、まあ、直接受信すれば、
はい、
その相手のね、曲と、あの、まあ、私、車で動いてるときは、あの、直接受信したやつを、はい、あの、ディスプレイに、あの、表示するようにしてるんで、まあ、大体車同士のね、はい、あの、やりとりというのは見えるようにしてるんですけども、はい、まあ、実際これね、あの、直接電波が受信できないと、
はい、
その場所が分からないかというと、いわゆる世界中にサーバーがあるんですよね、
はい、
APRS のサーバーという
か
ね。
あの、それサーバーに送り込むための i ゲート局っていうのがあって、
う
ん、
そうですね、
それはインターネットのゲートっていうんですよね。
そうなんです
ね。で、そこが受信したデータをサーバーに送り込んであげるというような仕組みが出来上がってるわけですよね。
そうなんですね。
あの、うちの NAS にも i ゲートを上げてましてですね、
はい、
あの、栃木県北部はほとんど拾える状態になってますね。
いいですね。
まあ、そういう曲がないと、ゲートがないと、
はい、
パケット一方的に送ってもどこでも拾ってもらえるわけじゃないんで、それをやっぱりほぼにこう、
う
ん、ないと、カバーレージが少なくなりますよね。
そうですね。
それとあの周波数もこれ、まあ、大体国ごとに決まってるんですよね。
あ、そうですね。
別にあのこれあの法律で決まってるわけじゃなくて、
なんとなくそういう運営してる人が最初始めた周波数で、そのままずっとやってるって感じですよね。
そうですよね、
はい、
うん、日本ではあれですね、 144.66 でしたですかね、
はい、
144.66MHz、 これがあの 1200BPS のパケット、は
い、そうですね、
から66だ、64が
64が9600ですね、
はい、それに大体集中しましたよね。
集中してますね、
うん、今ね、まあ、一時ね、はい、ちょっとね、あの64と66がね、混在した時ありましたけどね、その1200とね、9600とかね、
はいはい、
まあ、今もそれほとんど、1200で、まあ、日本中大体、
大体大丈夫ですね。
大体行きます
よ
ね、
移動した奇跡が残ったり、うん、メッセージのやり取りができるような
感じですよね。
はい、
で、あと、まあ、ちょっと、中心部とか行くと、64か64の9600とかもね、はい、動きますんでね。
はい、う
ん、だから、まあ、1200の 144.66、
はい、
ここで、パケットを出したり、ね、受信したりすればね、移動してるときはできると。
できるということですね。
家ではね、もう、あの、いわゆる APRS で取って FI というので、
はい、はい
はい。はい。もうそれでね、見えますので、ね、
見えます
ね。
はい。はい、
でこれ結構便利ですね。
あれですよね、あの、気象情報を発してる局も結構いっぱいいますよね。
はい。実は人のことは私もやってるんですけど。
うちも
やってますよね。
リュウさんとこもやってるんですよね。
う
ん、
そうそうそうそ
う。うちすみません、止めちゃってて、ね、今、まだ戻ってないんですけど。
はい。
これすごくね、私がいつも活用してるのは台風の時なんですよ。
う
ん、
そうですね、うん。気圧の変化がね、大体わかるんで、ね、はい、まあ、気象庁の発表とほぼ同時にもう自分のところでもね、実際のね、
実際にどこを移動したかがわかるんですよね。
そうですよね。
気圧の一番低いところをずっとこう、うん、その気象局の何局かアクセスして見てみると、あ、この局はもう上がってるから台風通り過ぎた、
ね、
遠ざかってるとか、
う
ん、あ、この局まだ下がってるからここに向けては近づいてるんだなっていうのがよくわかるという ね、これは非常に便利ですね、
うん、結構便利ですね、はい、あと最近いわゆるバルーンですね、はい、なんていうか熱気球ですか、これのいろんな競技会とかいろんなあるんですけど、それにも乗せてらっしゃる方結構いらっしゃるんですよね。
いらっしゃいますね、うん、はいはい、
うん、それとあともう一つはなんか高いところにバルーン飛ばしていろんな映像、はい、
そうなんですよ、ね、最近アメリカで多くて日本でも時々実験されてますけども、うん、高高度、うん、高さ高いところまで成層圏までバルーン飛ばしちゃおうっていうのが、はい、
成層圏まで行くんですか、はい、これ、
とにかく風船が、うん、上がるところまで行っちゃう、
で、だから空気なくなるところまで、
そうそうそうそう、でそこで今度空気がバンと爆発してっていうか、うん、抜けちゃうんで、うん、落っこちてくるわけですよ。
そうですよね。
で、その時、まあ、途中でパラシュートが、うん、空気があるところでパラシュート開くんですけど、うん、それに APRS が乗ってて、で
今度は、
うん、回収するときですね、うん、あるいは高度の上がり方とか下がり方とか、うん、回収する様子が APRS ですぐ分かるということでね、うん、それに使われてるようです。
なるほど、ね。うん、ということはあれですね、どこに落ちたかが分かるんで、
分かりやすいんでね、
すぐに取りに行くと、
うん、前テレビでやってましたけど、うん、この辺に落ちただろうなんてさ、目視で探してましたけど、うん、APRS だとほぼ確実に追いかけられますからね。
あとなんか ISS にも APRS のデジピーターが搭載されてる
という、はい、そうなんですよ、
情報が吉原さんいただい
たんですけど、昔 聞いたことがありますけども、はい、ISS が飛んでくる時間に 145.825 ですね、うん、これで1200棒で飛んできますので、
う
ん、
なるほどね、うん、ここにもデジが搭載されて
ます、デジが搭載されてます、うん、まあ、ドップラーはもうほとんど送信が短いのでドップラーあんまり気にしなくて大丈夫ですね、うんうん、
なるほどね、うん、まあ、まあ FM なんで、まあ、まだね、
そうですね、で、ここで聞こえますので皆さん、ISS の軌道っていうの分かりますのでね、
そうですね、
もし近くに来たらその周波数を受信してみると、うん、ピーガーっていうのが聞こえますので、うん、試してみると、宇宙から飛んでくるその、ね、デジピーターの電波を見るとすごいですよ、感動しますんでね、これぜひね、やってみるといいかなと思います。
いいですね、それね。
は
い
は
い、
まあ、そんな感じで APRS ももうほとんど、はい、まあ、普通の、まあ、ツールというか、
そうですよね、
定着した感じありますよね。
一時はもう先進的な方だけのね、うん、実験の場だったんですけど、そうそうそう、今はもう普通に定着してですね、うん、今私も APRS.fi というか画面を見てまして、うん、かなり多くの方が、ね、移動の時に電波を出されて
るんです
、うん、そうですよね、はい、うん、今目の前に見えているのは実はヘリコプターが飛んでまして、
あ、そうなんですか、
ヘリコプターにも積んでるらしくてですね、道路じゃないとこ飛んでくるんですよ、奇跡が。
なるほど、なるほど。
なんだろうと思ったらヘリコプターの絵でしたね。
で、アルティチュードですね、高さを見れば高いとこに似てると、
はいはいはい。そうですね、わかりますね、これね。
あたり、まあ、2メーターが多いんでね、2メーターの、はい、なんていうか、
DX ですね。
DX ですね。
うん。
あれで、そうそうそう。
どこまで遠く受信したかっていうのが記録に残るから。う
ん
う
ん
う
ん、だビーコン、夏場になってくるとね、はい、イスポなんか出た時のビーコンにもなるんですよ ね、これね。
そうですよ。電波出しっぱなし
で、
ね、
そうなんですよ。
それを受信してる局がいますからね。
まあ、そういう意味でも、はい、まあ、APRS といってもね、GPS の電波のね、位置情報が載ってるというだけじゃなくて、いろんな、はい、その活用方法ができたりできる。
そうですね。
そんな感じですね。
今ね、ハンディ機は IPRS。乗ってるやつがいっぱいありますからね。
そうですよね、
はい。一時何もなかったんで大変でしたけど、うん、はい。
今ね GPS もついてますんでね、その無線機にね。
そうです。GPS、うん、そう、GPS アンテナがついてるんですよね。
そうなんです。あれ便利です。
便利ですね。
もうそのままね、車のね、ダッシュボードに置いて外にアンテナ、まあアンテナね、ホイップだとちょっとしんどいんで、外にね、ホイップ上げとけば、
ね、そうですね。マグネットでカチッとつくやつをね、上げると十分ですからね。うん、
便利ですね。はい。はい、まあ、そんなんでね、皆さんもね、はい、いろいろとね、楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい。
そうですね。はい。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
今度2級の免許を取ったんでですね、もうだいぶ年ですが、一つですね、皆さん若い人たちと話したいと思ってます。よろしくお願いします。ハムのラジオ、頑張ってください。
ではね、ハムのニュースということでね、
はい、
毎回ハムライフ.jp さんからね、 おネタをいただいております。
はい。
はい。今日はね、子供の日運用、はい、特別運用ということでね、はい、あの、8JRL 南極記事ですね。
はい。
こちらの方がね、特に5月5日にね、子供の日特別運用ということでね、
はい、
実施しました。そのお話をしたいと思います。
はい。
はい。はい、これはハムライフ .jp でね、はい、写真で見る子供の日運用ということでね、あの、はい、JR の中央局ですね、JMRL。
はい。
こちらにね、子供さんたちが集まってね、8JRL、南極の昭和基地との、ね、更新に成功しました、はい、ということでね。
そうなんですよ。
はい。まあ、以前からね、はい、8JRL のね、ブログではね、まあ、公開されてたんですけどね、はい、5月5日の、17時30分からね、はい、SSB で、21.230 でね、東京のね、今、南大塚に、はい、アマチュア無線 JRL の、ね、事務局を移りましたけどね、はい、そちらからね、JRL の無線設備を使って南極との更新に、はい、挑戦する 小中学生が、たちが、集合したということですね。
はい。はい、
まあ、子供さんということでね、まあ、写真に写るの数名の方がね、はい、来られてね、JRL の特別が、中央局か。
中央局
です。特別局じゃない。
はい。
はい、こちらからね、そうそう、運用されたね、内容がね、出てますんでね、はい、これはまた詳しくはね、8JRL の方ね、見ていただければね、はい、結構かと思いますね。それとね、私のね、お友達でね、三平さんという方がいらっしゃるんですけどね、はい、その方もね、ちょうど聞かれててね、これちょうど7時21分のね、私との、はい、メッセージのやり取りなんですけどね、8JRL 21.230 で子供の日スペシャルよく聞こえてますということでね。
そうですか。
はい。で、私がね、10時頃にね、帰ったんでね、もう聞こえてなかったんで、聞きましたね。20時30分頃にもフェードアウトしたそうですね。はい、それまではね、RS57 で入って、リアルで入ってたんでね、非常に強力に入ってたという形ですね。はい。まあ、なんか子供とは思えない声も聞こえたということもありました。
まあね、なかなかその辺難しいですけどね。
はいはい、難しいですね。みんな心は子供なんで、
はい、
ってこと言ってますけどね。
はい、私も実はここの周波数、時間聞いてみたんですけど、ねはいはい、私の設備ではもうカスカスで、うん、喋ってるかどうかわからない状態でしたね。うんうん、
はい、まあ、ね、場所によってね、ね、信号強い弱いありますんでね。
ありますね。
これはまあ、もう、どうしようもないんで、ね。
はい。それと、まあ、はい、設備の問題もあって。
はい。
でも、10ワットでもね、なんかどうも届いた
ような
更新ができたようなんで、
はい。
なかなかコンディションは良かったようですね。
そうですね。はい。はい。私もね、HRL ね、まあ、最近やってないんですけどね、JT65 とかね、そういうデジタルの方でも出てますんでね。はい、
そうですね。
まあ、詳しくは HRL のね、ブログの方見ていただければね、運用の予定とかはね、出てますんでね。
そうですね。
ぜひ。
あと、それと、もう、すごいのは、越冬隊員24名の方のうち、12名が、
そうなんです
よ。アマチュア無線のライセンスを持っていて、はい、しかも、さらに6名の方が、一山と、
うん。そうなんですよ。
すごいですね。
はい。でね、結構ね、ソーツの方も行ってらっしゃるんですよね。
ああ、まあね。
はい。通信の関係ということで、ね。
そういうことでね。
はい。
でもそれにしてもすごいですね。
そうです、そうです。
まあ、逆に言えばアマチュア無線をやっていると、こういう科学的なことに、
そうそう。
いろいろ、ね、研究とかを極める方が多いと。
はい、
そういうきっかけに なるんじゃないかなっていうことも考えられるかなと思います。
はい。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
はい。
次にね、はい、ARL のニュースから、はい、お送りしたいと思います。
はい、
4月21日にね、ボストンマラソンっていうのがね、
はいはい、
ありまして、これでもう118回らしいですね。
そうですね。
100回超えてるってすごいですね。で、ニューイングランドの素晴らしい天気の日にね、厳重警戒体制のもとということで、
やっぱり、ね、去年爆破事件がありましたからね。
そうなんですよね。はい、開催されましたということでね、はい。実はここにね、もう300人以上のね、はい、アマチュア無線ボランティアがね、参加したということでね。
すごいですね。
はい。逆にね、ボストンマラソンというのはね、はい、いわゆるボランティア活動の最大のイベントであって、ね、で、その中にね、アマチュア無線もね、活用されてると。
ああ、そういうことですね。
いうところがね、うんうん、非常にいいですよね。
はい。
はい。スタートからゴールにね、うん、とにかくもう最初から最後まで、もう全部ボランティアサポートが行われたと。
そうですね。
いうことですね。
はい。はい、
どうもやっぱりね、通常の携帯電話のような通信システムで、すぐに過負荷状態になってしまって、ね。
そうですよね。
いわゆる、まあ、服装ですね。
服装が起きますよね。
まあ、はい。で、まあどうしてもね、携帯電話会社の方もね、すべての、ね、携帯電話が通信できるようにしてないんで。
そうなんですよ。
はい。これはもう仕方ないと
思う。仕方ないですよね。はい、常に、うん、使われてるわけじゃないです
よ
ね。
そうですよね。
はい。
で、アマチュア無線だと、やっぱりオペレーターの方がね、はい、アマチュア無線でそういうオペレートするのに、まあ、たけてる方が、
ね。そうですね。ちゃんと訓練されてたりしますんでね。
はい。はい、う
ん、
まあ、日本でもね、あのこういうね、いわゆるボランティア活動とかね、そうですよね、こういう、ね、ところにね、
で活用をもっとできるとね、アマチュア無線のチーム上がりますしね、
そうですよね、
認知度があると思いますんでね、
はい、ぜひぜひ
していきたいと、
はいはい、思います。
思います、
はい
はいはい、
どうもありがとうございました。ハムのニュースでした。はい、
コールサインはあの JI6NCY です。だから名前はもう永田です。まあニックネームは特にありませんけど、まあ牛飼ってますんで、はい、まあそれに似たようなな
るほど
そういうのがあります。でハムのラジオはまあ頑張ってください、まあ、機会があったら聞いてみたいと思います。以上です。
お便りのコーナー。
ではね、お便りのコーナー。ということでね。はい、いつも、米国東海岸で聞いております。ということでね。はい、前田さん。
はい、
W2 の JR1AQN。
はい、
ということでね、いわゆる、まあ、総合運用でね、
そうです
ね、オペレートされてるんですね。W2 ストローク JR1AQN ということでね。
はい。
はい、ニューヨークから W2JR1AQN のコールサインでオンエアしておりますということですね。はい。はい、特にデジタル、HF デジタルに凝ってありますということでね。はい、まあ、やっぱりアメリカにいらっしゃるということでね、なかなか周りからノウハウをお聞きする OM さんがいらっしゃらないということなんですけどね。結構ね、この番組 JT65 は、はい、まあ、私と吉原、ね、はい、ディレクターが、はい、ハマってるもんで、ね、ついつい取り上げるところが多いんですけどね。
はい、多いんですけど、
はい、はい、聞いていただいててね、非常にためになるということでありがとうございます。はい。私もね、吉原もね、から今日のゲストのね、リオさんもね、
はい、
14メガのね、PSK とかね、JT65 に応援しておりますので、
そうですね、
ちょっとまだね、
そうですよね、
まだ QS をしてないんで、ぜひぜひ。
そうですね。はい、で、前田さんからですね、私の電波を受信しましたってことで、はい、この後、メールをいただいてまして、
はい、
一応私の電波がニューヨークまで届いた
と。飛んでるということでね。
よかったなとは思います。はい、ただ、はい、前田さんならね、見えなかったんですよ。残念ながらね。
そうですね、残念
ながら、はい、また、コンディションのね、いいとき、はい、最近ずっと W いいですからね。
そうですよね。はい。日本の朝方はね、もう W もオンパレードなんでね。
そうですね。
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ではね、次のお便りご紹介したいと思います。はい、これね、同じ方からね、一応、匿名希望ということで、
はい、
なんですけど、ね、4ついただいておりましてね、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、1つ目です。4山こぼれ話ということで、ね、
はい、
はい、どうもね、やっぱり、普通、受験会場って、ね、静かなんですけど、
はい、
なんか受験者の方にちょっと、なんか、騒がし方らしくて。
そうですね。
なかなか、受験の時にね、指揮官の方が、ね、怒るというのは珍しいんですけどね、ちょっとそこうるさいということで、
ね、言われたそうです。ということですね。
はい、怒られちゃったということでね。はい、ね、から、合格の時に、発表の時はね、なんか、小学生ぐらいの女の子とかね、いろんな方がね、合格されたということもね、おっしゃってましてね。うん、結構いいですね、
合格いいですね、
子供の方々もね。
はい。
はい、ということです。
これから若い世代にね。
そうなんですよ。
ぜひ。
はい。はい。
つない
でもらって。同じ方の2通目です。
はい。はい、
モルス暗記奮闘記ということで、ね。
はいはい。
はい。まあ、最初4アマのね、取られて、3アマに挑戦しようとした時に、今はもうモルスはないんですけども、ちょうどこの方ね、受験されることで、モルスの受信書き取りがあったということで、ね、はい、いろいろと勉強されたということで、ね、
はい。
モルス入門というね、いわゆる CD じゃないわ、今は CD です
か。昔カセットテープです
か。そうですよ。カセットテープでありましたね。
はいはい、
それを聞いてね、もう逆に口ずさんでたということでね。はい。もう合格するためにいろいろとね、試みたということで、ね、
はい、
今度は二山の試験を受けようということらしいんですけどね。もう今はね、もう、モルスはないんで。
はい。
どんどん、二山、一山。
符号を覚えていればいいってことですね。
うん、そうそうそう。
はい、
実技はないんだけれども、
はい、モルスに、
うん、そうそうそう。それは必要ですけれどもね。はい、ぜひぜひ、
はい、
挑戦してください、
はい、
ということですね。はい。から同じ方の3つ目です、
はい、
やっと降りた免許ということでね。FT817ND、はい、まあ、5W の、ポータブルの HF から4300まで出るのかな。
そうですね。
昨日免許を降りましたということでね、変更申請オッケーだということでね。
はい。
結構7メガのね、ノイズに悩まされたそうなんですけれども、はいはい、やっぱり、いろいろと発信、ノイズの、ね、発信地点をね、探ってね、フェライトコアとか入れたら、ね、ちょっとマシになったということなんでね。はい。 ぜひこれからもね、あの、はい、まあ、純正品のアンテナを、あれね、あの純正アンテナってあるんですよね。
はい。
あの、817よね。それも購入したいということでね。あ、まあ、いろいろとあの、移動運用されてるみたいなんで、はい、ぜひぜひこれからもね、頑張って出てください。はい、よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。
4つ目最後なんですが、入院する前の話ということで、はい、ちょっとあの、体一時壊された、こともあるみたいなんですけれども、はい。あの、ま、いろいろと、コンテストにも参加されたみたいで、まあ、あの、だいぶ前らしいんですが、ニューカマーのコンテストとかでね、はい、7位書かれてたかな。
7位ですね。
はい、結果は7位ですね。はい。あの、日曜日になるたびに更新してアクティブでした、ということでね。はい。で、その後ちょっとなんか、お体壊されたみたいなんですけど、はい、あの、その後またいろいろとね、コラボに入って、応援ミーティングに参加したり、いろいろと。
はい。
から、先ほどね、FT817 も購入しましたということなんで、はい。ぜひぜひ移動運用ね、楽しまれてください。はい。ということですね。
はい。
ということでね、
はい、ありがとうございます。
はい。から次に、はい、プレゼント応募ということで、ね、はいはい、あの、まあ、このところちょっとプレゼント、アルバのチョコレートのプレゼントとかね、はい、マイコさんの手ぬぐいプレゼントとかね、はい、はい、今やってるんですけども、はい、あの、実はあの、この方ね、アルバのチョコレート当選された方で、
はい、
あの、お子様がね、あの、アルバのチョコレート、あの、アルバのね、
写真をいただいたんです。
そうそうそうそう、
はい、
アルバの旗のね、
はい、
あの、可愛いお子様のね、非常に、にこやかな。
そうなんです。またジングルにもね、登場して。
そうなんですよ。はい。あ、そうです。このお子さん出てたら、
そうなんです
よね。
はい。
はい。はい、で、まあ、あの、今度のね、舞子ちゃんのね、手ぬぐいのね、プレゼントに応募いただきましたんで、
はい、
ちょっとまだ抽選してないんで、
そうですね、
これから抽選しようと思いますんでね。
はい。はい、
また
、この番組が流れる頃には抽選終わってると思いますけど
ね。そうですね。はい、はい。
はい。
そうそうそう。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。から、もう一方、あの、はい、プレゼント希望ということでね、
はい、
これあの、この前も、プレゼントの応募いただきました、はい、小田原さん、
はい、
JM6FHG、
はい、
前のね、西ハムの、あったあのすぐ近所に、はい、それ住まれてる方なんですけど、ね、そうなんですよ、はい、もう最近はね、Facebook でも、ね、いろいろとお便りいただいたりして、ちょっとやり取りしてるんですけど、
はい、
あの、今回もプレゼント応募ということでね、はい、はいはい、よろしくお願いいたします、は
い、
ありがとうございます。から次のお便りです。はい、これもあの、わたまえのね、
はい、
プレゼント応募ということでね、黒谷さん。
はい。
H0BW、あの、はい、アメリカのコールサインに出てきました、
ね。コールサイン出てきましたね。
あの、日本ではね、J3、JND で、あの、はい、お友達でございます。
あ、そうですか。
あの、去年ね、はい、あの、パロを行った時に、ね、はいはい、一緒に行った方なんですよ。
そうなんですね。
はい、そうなんですよ。はい、わたまえ手ぬぐいプレゼント応募ということでね、はい、ハモのラジオのエンディングテーマの新バージョン、いい出来ですね、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、関西で彼女のライブがあれば出かけてみたいと思ってます、ということでね、はい。はい、ね、今度はあの、関西のアマチュア選手のカンハムでね、はい、あの、ハモのラジオの、あの、ブース出すんでね、
はい。はい。
で、その時にね、あの、マイコさんに来てもらうか来てもらえないか、ちょっとまだね、交渉中なんで。
そうですか。
あの、ぜひぜひ、
ね、
あの、お楽しみにしてください。
ね、
はい、
はい。
あの、この前、日ハムの時はね、ちょっとあの、舞子さん来れなかったんで、あの、一応あの、パンフレットだけ置いたんですけど、
はい、
今度はぜひ交渉して、
はい、
来ていただきたいなと思ってます。はい。
そうですね。
はい、またあのね、はい、お知らせいたしますんでね、
はい、
交互期待ということでよろしくお願いいたします。
はい。
じゃあ次のお便りです、はい。また今度もね、プレゼント応募ということでね。
はい。JS1、
中澤さんですね。JS1、JDF さん。
はい。
番組内でのコメントお取り上げありがとうございますということでね。はい。あの、いろいろとね、おコメントもいただいてましたね。はい、あの、いつも、あの、
聞いていただいて、
聞いていただいてね、ありがとうございます、はい、ということで。はい。ありがとうございます。はい、次のお便りです。まあ、匿名希望さんからなんですけどもね。はい、まあ、このね、エンディングテーマのシェムなんですけども、はい、まあ、シェムそのものがね、ちょっとあの、恥ずかしいという意味があるんで、はい、照れくさいとかいう形あるんでね、まあ、そういう意味なんかなというおっしゃってるんですけども、まあ、まあ、なんというか、音楽の題名なんで、題名とかね、中の言葉なんで、あまり、
原曲があって、うん、原曲は、
そうなんですよね、
その、コールに合うような、
うん、
内容で、
そうなんですよ。
題名がついてるんですけど、はい、それをいただいてきたので、はい、少しね、原曲と歌詞の内容がずれてるところはあるかもしれないんです。はい、ただね、やはり、まあ、原曲を大事にしてるのと、はい、やはりこれは芸術作品っていうかね、そういう、うん、それに対する歌詞ですから、まあ、とりあえず、音もありますし、
はい、
そう気にしないでいただきたいという感じですよね。
はい、はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、
次のお便りです。はい、徳部希望さんということでね。 66メーターに出ていきたかったんですけども、はい、免許失効ですということで。
あらまあ。
はい。4月26日のね、はい、ポッドキャストでね、まあ、6メーターの話なんですけど、はい、砂丘、3級を持ってるんですけども、更新は、昔の Y150 いてね、はい、何年前だかな。
ありましたね。
4年前だかな。横浜博ですね。はい。記念局と更新したことがあるくらいで、もっぱらエスタブレールの目ですということでね。はい、で、そうこうしてるうちに、見てる、免許見たら、免許失効してましたということで、うん。去年の9月でちょうど、免許切れだったみたいでね。はい。はい、早速ね、電子申請で開局申請しました。ということなんでね。期限切れから半年経過していたので、果たして同じコンソールサインがもらえるかどうか。ということ
です。空いてるればでいいんですよね。
多分大丈夫だと思うんですけど。
大丈夫だと思いますけどね。はい、空いてればね、はい、もらえますのでね。
はい。はい、ぜひぜひ、またね、休止をしたらね、お便りいただきましたので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。
次のお便りです。はい、これもね、ワタンマイ
プレゼントですね。
プレゼントということで、
ね。アッキーさんですね。
アッキーさんですね。はい。はい、
なんかエスペラント語で更新をしてらっしゃるということで、
ね。はい。はい。
ぜひね。
ぜひぜひ。エスペラントはね、昔から私も知ってるんですけど、知ってるというか聞いたことあるんですけど、言葉の内容自体はね、よくわからないですよね。
エスパレント語があるっていうのは知ってるんですけど、私もその直接聞いたことがないので、
なんか、で、エスパレント語で仲間同士と更新されてるということでね。いいですね、これね。
いいですね。うん、なかなかね。まだまだちょっと一般的ではないですけどね。
そうですね。
ぜひ、
ね、
はい、ぜひ続けていただければ
と思います。よろしくお願いいたします。
はい、ました。
それから次のお便りです。
はい。
わたまえ手ぬぐいをいただきたい J3BUN さんということで。
はい。
はい。いろいろとね、すみません。いつも楽しい話題を提供していただき、喜んでますということでね。
ありがとうございます。
は
い、
特にね、はい、6メーターの話題も、はい、がね、良かったかなという感じで、ね、いただいてましてね。開局当時は 3.5 と7メガですね、はい、免許されたんですけども、住宅事情もあって6メーター移行してますということでね。はい。まあ、結構いろいろと、
そうですね。HF、VHF、ちょうど中間的な電波の仕方をするのでね、面白いということですね、
はい。はい。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、では次のお便りです。
はい。
ラジオネーム SWL トラベラーさんということでね。
はいはいはい。
はい。以前、お便りいただきましてね、この、
4月の末
かな、うん、そうですね。はい。
ヨーロッパ行かれる。
ちょっと海外、そう、はい、行かれるということで、ね。はい。4月24日、16時から17時の間、はい、ブダペスト郊外で連絡待ちのため、待機時間が生じ、ここぞとばかり、仲間とは話もせずに、カフェの窓際で14名が落ちしてましたということでね。は
い。いいですね、
うん。うん。なかなか、いろいろと、はい。CW で EDY、BY かな、はい、これが14名がでパイルになってますからね。はい。なんかスペインの F1 グランプリの特別曲だったそうでね。はい。もうすごいのが聞こえたと。
そうですね。
いうことですよね。はい。はい、で、まあ、BCL ラジオでね、はい、本体付属のポイプで使用されたようですけれども、DL1 から DM なんとか、もうたくさんね、
いただいてますよね。
そうですね。もう EU 全体が開けていたという感じです
ね。開けてる感じですね、はい、これね。
で、特にロシア局がね、強力でということでね、はい。はい、まあ、ちょうど、まあ、イスポーなんかどうかわからないですけどね、ちょうど調子のいいところがロシアが聞こえてたんでしょうね。
はい。
はい、まあ、そんな感じですね。はい。どうもありがとうございます。はい、またまたね、レポートよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでね。はい。
はい、
では今日の最後のね、はい、お便りです。メッセージ、手ぬぐい希望プラス悪戦苦闘中ということでね。
はい。
はい。新井さん、はい、JI1BEG さんからです。
はい。
この番組もきっかけで、昨年12月に産休を取得しました。ということで。
はい。
おめでとうございます。購入したハンディ機の説明書をどこかにしまい込んでしまい、はい、無線機の付け方がわからない。ということを提出ということで、このゴールデンウィークには解決したいということで、はい。
ほとんどのメーカーが、うん、ホームページで、
そうですね。
取扱説明書公開してますのでね、そこへアクセスしていただいて、
そうですね、
ダウンロードするとかね、はい、されるといいかなと思います。
はい。はい、まあ多分ね、もう見つかってるんじゃないかなと思いますけど、
ね。そうですね。
はい。はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、お便りのコーナーでした。
JQ6ONP、亀山康人と言います。APRS で、JG6YCS-11 もしくは JQ6ONP-11 でバルーンでアイコンを出したりしてますのでよろしくお願いします。最後に、ハムのラジオ。
ハムのトリセツ。
はい。ではね、ハムの取説。
はい。
ということで。
今日もなんか、いっぱい難しいこと
そうですね。まあ、そうですね。今日はね、APRS ということでね、はい、お話ししましてですけどね。はい、まあ、パケット通信なんですけど。
パケット通信、パケットって何ですかってことですね。
何ですかということですね。携帯電話でね、いわばね、ショートメールですね。はい。ショートメールに、まあ、位置情報、はい、GPS のね、情報がくっついた。そんな感じですかね。
そうですよね。
うん。
今でもパケットって携帯でも言いますよね。
そうですね。
あれと同じなんですよね。
一緒ですよね。
同じです。で、うん、ショートメールでメッセージが届くようなもので、うん、でそこにこう、APRS の場合は GPS で位置情報を突っ込んであって、うん そうですね、そうするとどこにいるか相手が分かるという。
そうなんですよね。
そういう仕組みですね。
うん、今もLINE とかね、iOS でもね、GPS、ね、携帯電話に GPS ついてるんで、ね、
はいはいはい、
今やもうね。で、今の自分の位置情報に遅れたりしますんでね。
そうですよね。
そうなんですよね。
うん、今
こういう、まあ、よく似た感じですね。
そうですよね。はい、それをなんか商業的にやってるか、われわれの、ね、技術としてアマチュアでやってるかの違いかもしれないですね。
そうですよね。は
い、
で、まあ、車にね、うん、まあ、そのままこういう APRS の、はい、無線機をつけて、常に GPS の情報を送って、はい、自分の移動状況を、ね、
分かるということですよね。
うんうん、まあ、これもあれですよね、携帯電話で、よくちょっとあんまりよくないことなんですけど、なんか事件とかあると、はい、その携帯がどう移動したかというのが、ね、
分か
るん
ですね。
そうなんですよ、はい。まあまあ、それもちょっと、ネガティブな、使い方ですけども、それはね、ポジティブに使っているというのが、
そうですよね。それでコミュニケーションのね、うん、きっかけを作ろうということで。
そうですよね。はい、うん、まあ、パケットそのものはね、先ほどね、うん、話ありました、ショートメールみたいなもんでね、直接相手にね、メールのようなものは届きます
ね。届きますからね。ダイレクト
で。だから、そうなんですよ。はい。だから、その APRS 使っても、その局同士のね、直接の、まあ、パケットも、ね、送受信できます
ね。できますね。
はい。
はいはいはい。うん、
そうなんですよ、ね。
そこにメッセージなんか入れたりしますよね。
そうなんですよ。はい。
うん、で、そうすると、やっぱりこう、通信上の、アマチュア無線ってやっぱりこう、うん、通信というか言葉のコミュニケーションだったり、文字のコミュニケーションだったりするんですよね。
そうですね。
うん、そうすると、なんか今の、LINE とか、うん、Facebook とかメールとかに似てますね。
そうですよね。う
ん、なんかそっくりですよね。
そうなんですよね。
おうお
う、うん、あ、そういえばあれですね、はいはい、先ほどちょっとアイボールという話もありましたけど。
ありましたね。
まあ、目玉ということなんですけれども、はいはい、LINE とかね、ああいう Twitter とかでもね、よくオフ会ってありますよね。皆さん、一度に集まってちょっとお話ししませんか、
ね、そうですね。
この時、いつも見てるんですけども、初めてお目にかかりますということでよく、話するんですけれども、はいはい、同じですね。
同じですね。
アイボール。うん。アマチュア無線の場合ね、まずは音声とかね、から CW でね、はい、モルスとか、はい、最近デジタルでパケットとかね、から、JT とかでね、はい、デジタル通信やってますけど、はい、結局、顔と顔を合わさないんで、
そうですよ。
で、たまにね、うんうん、先ほどのハンフェアとかね、はい、そういう大きなフェアとかありますとね、はい、その時に出かけていって、うわ、初めてお目にかかりました。いつもね、お声は聞いてるんですけど、ね、一番多いですね。
はい、そうですよね。お声聞いてますとかね、コールサインは見てますとかね、はい、そういう話が多いんですけど、はい、うん、そうやって、ね、文字とかコミュニケーションしてるんだけど、直接会うことを、アイボールと。
そうですね。
まあ、目玉を見るっていう、目玉と 目を合わせるってことで、アイボールって言ってるんですよね。
アイボール QSO とかね、うん。はい。で、その時よくね、自分のね、QSL カードですね。
はい。
いわゆる更新証ですけれども、はいはい、QSL カードを持っていってね、そこにアイボール QSO を、
書きますよね。
とかね、書くんですよね。
ちょっと日付書いて、アイボール書いてね。
はい。は
い。
は
い、
や
りますよね。
いわゆる無線のね、更新証じゃないんですけども、まあ、名刺代わりにね、大体皆さんね、QSL カード持ってくるん
ですよね。そうですよね。はい、やっぱり、QSL カードが我々の顔だし、名刺だし、いろんなことにね、使いますよね。
そうですよね。はい。はい。
まあ、そういった形でね、直接コミュニケーションすることアイボールとか言うんですけど、ね、はい、まあ、そういう意味ではあれですよね。昔、今のそのネットワーク上のコミュニケーションも、うん、はい、昔のアマチュア無線とこう、昔から繋がってるアマチュア無線とこう、あんまり変わりないっていうんでしょうかね。
そうですね。はい。
大きな差はないっていうことですよね。
はい。まあ人間やりたいことは一緒ということ
で。そうですよね。
はい。
しかもね、アマチュア無線の場合はね、日本国内だけじゃなくて、うん、海外。
そうそうそう。そうなんですよ。
と、で、今日繋がるんだけど、明日は繋がらないかもしれない。一昨日は繋がらなかったみたいな、なんかこう、不確実性っていうのかな。はい。それが逆にこう、ワクワクするっていうんでしょうかね。なんかこうね、うん、そう。
から、はい、アイボールということでもね、はい、私、この前、去年、はい、カリブの方にね、QRVC、
行かれましたね。
その時にね、はいはい、ちょうど1日ぐらい、
はい、
テキサスやったかな、
はい、
あそこで、
ね、
あそこで時間があったんで、向こうにね、在住されてる方とね、
はい、
アイボールしたんですよ。
いいですね、
もう、こんなことはね、めったにないことで、はい、楽しいですよね。
偶然その前にね、メールいただいて、 そうなんですよ。話してるうちに、はい、行くよって言ったら、はい、夜よって、あ、じゃあ行くよみたいな。
行くよってことね。
なかなかね、
結構ね、皆さんも楽しんで、はい、もうすぐに出かけるんですけど、
ね、やっぱりこう人と人のつながりですね、
はい、そうです
ね、これをね大事にしていきたいと思います、
はい、大事にしたいと思いますね、はい、
ということで、
ということでね、はいはい、今日のハムの取説、以上です。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。では次にね、講習会情報ということでね、はい、からあの FCC のアマチュア無線のね、試験の開催のご案内ということでね、
はい、
まずはね、水戸周辺のね、講習会の情報です。
はい、
はい、第4期アマチュア無線技師の、養成課程講習会開催ということでね、はい、6月の8日、6月の15日、2日間ですね、この2日間両方出ないといけませんので、
はい、はい、両方出てください、
そうなんですよ、場所はね、茨城県職業人材育成センターということでね、
はい、
9時から16時、もう1日ですね、丸1日を2日間ということで、これ主催がね、富永ハムセンターさんで、事前にね、お電話でね、お申し込みいただきたいということです。はい、お電話番号はですね、029-221-8217、029-221-8217です。
はい。
から次にね、第3期アマチュア無線技師のね、養成課程講習課程、これは4アマ、はい、第4期を持ってる方の、
そうですね、
移行コース
とか、ね、はい、はい、3級を目指す方に、対する講習会ということですね。
そうですね、はい、これは6月29日、これは1日だけです。
はい、
場所は同じく茨城県職業人材育成センターということで、これも主催はね、富永ハムセンターさんで、申し込みはね、必ず、お電話でということで、
はい、
029-221-8217、029-221-8217、こちらの方にね、お電話いただきたいと思います。はい。はい、から、次にね、アメリカの、はい、FCC のアマチュア無線の、
先週特集をさせていただきましたけど、
そうなんですよ、はい。はい。試験ということでね、
はい、
なんとなんと、FM パルルンで、
はい、
6月22日、午後2時から、
はい、
はい、行いますということでね、ぜひぜひ、ね、事前にね、1週間前までにね、ご連絡いただいてると、書類のね、
はい、
作成とかがね、と我々助かりますので、はい、
はい、印刷してこちらで準備しますので、ね。
そうなんですよ。準備しますのでね。はい。はい、それと、その次の週ですね、6月29日。これは土浦市民会館であります。
はい、
これはね、JAL の茨城県の支部のハムの集いで実施いたします。これは去年、はい、もね、開催させていただきましたんでね。この2件につきましてはね、茨城の VE チーム、茨城 VE チームでね、ホームページございますので、ね、こちらの方からね、申し込みできますのでね、できましたら、実施日の1週間前に。
そうですね。事前にいただけると。まあ、はい、予定が決まらなくて、当日時間ができたからという方はね。はい、当日いただいて、来ていただいても結構ですのでね。
はい。はい、大切なのは、アメリカの住所ですね。
そうですね。
はい。これと、当日は、パスポート等の、本人確認。
はい。
必要ですので、ね、
はい、
はい。これだけは、お忘れなくということで。特にアメリカの住所、なかなか取るの難しいんで、1日2日で難しいかもしれませんのでね。
はい。
前もって、ね、準備させていただ
いて。いただいて。
はい、
ね。よろしくお願いいたします。
はい。以上です。
はい。ありがとうございました。
今日のね、お話伺って、APRS ということでね、
はい。
結構いろいろなね、活用方法ありますんでね。
そうですね。
皆さんもぜひ、ということですね。はい。今日のお話いかがでしたでしょうか。今日の放送と今までの放送分は、ポッドキャストで聞くことができます。ポッドキャストはハムのラジオのブログから聞くこともできます。またね、パソコンや Mac の iTunes アプリのポッドキャストや、iPhone などのね、ポッドキャストアプリからも聞くことができます。詳しくはね、ハムのラジオのブログで紹介しておりますのでね、そちらの方で見ていただければと思います。ハムのラジオのブログはね、インターネットで、ね、ハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。ジングル募集のお知らせということで、
はい。はい、
今回もね、いろいろと流れてますけど、
はい、はい、そうですね。
コールサイン、お名前、ハンドルネーム、はい、そして一言、
はい、
で最後にハムのラジオとね、
はい、
元気に言っていただければね、
はい、それがもう理想的なんですけど、
はい、
とにかくハムのラジオって言っていただければそれだけで結構ですのでね、
そうなんですよね、
ぜひ録音して、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日もね、いろいろとね、皆さんのねお便りをご紹介してましたけどね、
はい、
ハムのラジオでね皆さんのお便りをねお待ちしております。
はい、
お便りはねハムのラジオのブログから投稿できます。メールでのラスト先はね、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。またね、FM パルルのね、ハムのラジオ宛てに送っていただいても結構です。
はい。
から、あと、今日もね、ご紹介しましたけどね、Facebook とか Twitter でのね、
はい、
ご投稿といいますかね、まあ私とやりとりしたあいつを勝手に喋ってるというのもあるんですけどね、実は、ね。
おっとっと。
はい、おっとっとっとっと、ね。はいはいはい、そちらの方でも結構なんでね。はい、まあ、とにかく、ハモのラジオのメンバーと連絡のつく手段であれば何でも結構です、
ね。何でも結構です
ね。はい、よろしくお願いします。はい、内容についてもね、アマチュア無線に限らずね、はい、もう何でも結構ですのでね、よろしくお願いいたします、はい、ではね、今日はこの辺で失礼いたします。
来週ですね。
あ、そうそうそうそう、はい、失礼いたしました。来週の予告ということです、
は
い、
来週はね、無線で英会話。
無線で英会話ということで、ね、
無線をきっかけにして英会話の勉強してみませんか、はい、ということでね。
いいですね。はい、
うん、無線で英会話。いいですね。
はい、いいですね。
はい、はい、頑張ってみましょう。
はい、頑張ってみましょう。はい、
ではね、今日はこの辺で失礼いたします。はい、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH 加納でした。
はい、J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
はい、セブンティースリ
ー、はい、さよなら。さよなら。
切りできる